美容室行くときってなんか話題を持ってかなきゃいけないんですか？
いや、あれなんかさ、年齢的なこともあるのかな、
うん、
自分20代の頃、
うん、
カリスマ美容師とかがちょうどさ、もてはやされた時代、
うん、
で、大体20代ぐらいの女性の美容師さんも男性の美容師さんも、
うん、
彼氏の話、恋バナに振るんだよ。
うんうんうん、
彼氏いるんですかとかさ、
うん、
好きな人いるんですかとか、
うん、
そうそう、話がなんとか持つんだよ、
うん、
いや、いないならいないで、じゃあ好きな人はとかさ、
うん、
で、やっぱそういう話は女子は好きだから、
うん、
多分いなくても、え、じゃあ逆にあなたはどうなんですかみたいな、
うん、
好きな人いるんですかとか、味噌汁超えるとさ、そういう話もされる。
どういう話になるんですか？
え、だからさ、お子さんはとかいうのも、
うん、
結婚してるか知ってないかも分かんないじゃん、正直。
そうだね。
で、それ聞くのも野暮みたいな雰囲気もあるわけじゃん、うん、世間的に。
世間的に、ね、
もししてなかったら、あ、意気送りを強調しちゃったみたいなね、
うん、
そういう風潮もあるもんで、
うん、
話はないんですよ、正直。初め沈黙だよね、ずっと。
だいたい、あの、髪の話から入ってこない。
あ、そうそう、あの、気になるところありますか、
うん、
とかね。
ないって言うからね、絶対そこはね、う
ん、その辺からだんだん話がなくなってきて、
うん、
で、何の話、でも今回自分で一生懸命話振ったんだけど、
うん、
最終的にはあの、宇宙についてみたいな話に行き着きました。
なんか壮大な宗教みたいな話になってくるね、それね。
いや、なんかその、
うん、
自分もさ、正直話題がないから相手に振りがちなんだよ、
うん、
だからもしすごいたくさん休みがあったとか、もし宝くじに当たったらみたいなさ、
もしも
トークみたいなことをさ、
うん、
振っとけばなんかなるだろうみたいな、
なんかなる
とか、小学生が究極の選択で楽しむみたいな、
うん、
で、休みがもしたくさんあったらどうしますって、
うん、
何の気なしに聞いたのね、
うん、
その美容師さん休みがまとめて取れないっていう話から、
うん、
したらね、
うん、
いや、自分はもうこれといった趣味もなく、
うん、趣味ない
言って言い始めて、
うん、
あ、向こうは作業してるからいいじゃん、
うん、
あーと思ったんだけど、でもさ、わかりますと、実は自分も趣味を最近探してるんですよと、
うん、
実際自分も今みたいに趣味なんですかって言われて、
うん、
特にないんですって言うと相手が引いて、そこで会話が終了する経験がたくさんあったんで、
うん、
一生懸命趣味を探してるんですけど、
うん、
なかなかこれね見つからないんですよって、
うん、
いうところから、そうですよねって、うん、趣味ないって言うとドン引かれますよねって。
みんなそんな趣味って持ってるもんな
の？40超えた人とかの、
うん、
自分の周りの人の傾向なんだけど、
うん、
若い頃にやってた趣味を今も趣味っていう、今やってるかやってないか問わず、
はいはいはい、
で60過ぎるとそれがまたもう一回できる、何、余裕があるわけじゃん、時間的にも経済的にも。だからそれがまた実際趣味にもなったりするんだけど、子育て世代はお金もない時間もない、でもそれが趣味だと言うね。
ラグビーが趣味ですとか言うの？
まあ、いや、若い頃やってたねっていうのかな、そしたらね、
うん、
ラグビーやってたねとか言うのかもしれないね、
うん、
でも言うよ、何？
趣味、
うん、
爪水虫撲
滅撲
滅
何、毎日なんかこう指の間にシューみたいな、
ブテナロックみたいなの
塗りまくってるみたいな、
スプレーでシューみ
たいな、そう、爽快感がたまら
ない、ダマリンみたいの塗ったりなんかしてい
いんじゃない？
うん、
もうそう、趣味の定義がわからないんで、まずテレビとかでもさ、
うん、
お笑い番組を見るのが趣味ですとかさ、
うん、
いう人もいるじゃん、
うん、
音楽鑑賞、読書も漫画でも読書っていう人もいるし、
うん、
音楽鑑賞って普通になんかポップス聴いてても言う人もいるじゃん、流行歌みたいな。
何なんですかね、あの定型にはめようとする。
え、だからそれはあれじゃない、あのアンケートみたいな
あ、チェック入れなきゃいけない、
わかんないけど、 どれを持っ てなんかこう趣味と定義づけるかっていうのも曖昧な気がするんですよね、
うん、
で美容師さんも趣味っていうのは特にないと。ただその宇宙とかそういう宇宙レベルで考える話、
うん、
空想話みたいなのが好きで、
うん、
友達とそういうのだけはこう長く話してくれるみたいな。
あれ趣味がない時は興味のある話をそれにすればいいらしいですよ、うん、妄想空想なら任せろって
ことで僕で
し
ょ、うん、あカナも任せてほしいです。
なんかありますか。
もう それはもう小学校ぐらいからもうプロ級のレベルで、
うん、
授業がつまらなければ窓を見て魂を抜いて空想の世界に浸るんですね、ひたすら、
うん
うん、
なんか出てきますか。
うん、
なんか出てきました。
いやだからそれこそ小学校くらいだと、
うん、
あの少女漫画に影響され、
うん、
アイドルと突然なんかこう偶然出会うとかさ、
出会い頭
にパンを加えた転校生でアイドル登場みたいなね。
え、それで性格が入れ替わるんですか。
そう、まあ、まあそういうのをこう考えるわけですよ。例えば片思いしてる男の子がいたら、じゃああの子とこんな話をしてとか、その少女漫画のシーンに当てはめてみたり、自分でダメ出すんだよ。いやこれはちょっと非現実すぎるだろうみたいなね
とりあえず空から女の子が降ってくればいいと思って
それはいいね、
うん、
でも実際降ってきたら怖くね。
スタって降ってくるのか、うん、ドサって降りてくるのかね、
うん、それによっても違うねでもそういう
ドサンの場合は明らかにマンションの屋上から降りてきるパターン
ですね。いやー怖いな空想の世界に浸るのは好きでしたね。
うん、
でもね、それをね一大授業にした、
うん、
源氏物語を書いた紫式部は清少納言、
めちゃくちゃですよ。
え
紫式部は清少納言って何ですか。
源氏物語は誰が書いたんだっけ。
紫式部。
あ、そうですか。紫式部はすごいと思うよ。だって妄想を書いてさ、
うん、
それが平安だっけ、あれ書いたの。
平安時代なんかみんな妄想ですからね。
今でもさ、お金になるんだよ、映画化されたりして。
そうですよ
ね。もう権利失ってるけどさ。
権利ないけどね
いやあの人の一大事業は素晴らしいと思う
またなんかカノンさんが作ればいいんですよ、うん、
妄想
で物語を作って、
うん、
漫画か映画か。
漫画化するだけの画力がないでしょ。
絵は誰か頼めばいいんですよ。
誰に。
誰かある朝起きると三つ指ついておはようございますと
おはようございますと、
うん、
飼い猫が言うんですよ、
うん、三つ指ついて肉球でしょうけどね。
肉球で妄想にはなんか下調べみたいなのが必要なんですよ。
なるほど、
うん、
予備知識的な、
うん、だね、猫が三つ指ついておはようございますと、
うん、
うちのツンデレ猫が言ったとしますよ、
うん、
でいつもはご飯だと、
うん、
寝ざるのにご飯を作ってくれるとかね、あのちっちゃい手で毛だらけの肉球で
毛だらけの
卵焼きを作ってくれたりさ、タコさんウインナーを作ってくれるわけですよ。
毛だらけですけどね、
うん、
食べるたびにも毛を取りながら食べて
そう、
うん、
幹なんか3色あるみたいな
あれ先だけですけどね、毛はね
いやそういうもの、なんかそう下地が必要だよね、もうそう、
うん、下地ね、
うん